で、
ルカの福音書、同じルカですけども16章の後半から、私たちが死んだ後ですね、その肉体と魂が分離、これをですね、聖書は死と呼んでいるということ、そして肉体に住所があるように魂にもですね、その住所があるんですと。その魂の住所、あなたは持っていますかと。聖書ははっきりと、その魂は永遠の命、天の御国と、そうでない永遠の滅びがあるんだ、いわゆる天国と地獄ですね、その概念はまさに聖書が一番最初伝えているわけですね。その天国と地獄を分けるのは生きている間、それが機会がある、死んだ後はその機会がないんだという言葉をですね、いただいて使わされていきました。つまり御言葉をですね、日々聞いて神様が共にいてくださることが本当の慰めの鍵ですと使わされたわけです。皆さんどうだったでしょうか。1週間ですね、そういう思いを持ってこの、御言葉ですね、聖書はですね、本当に、永遠のベストセラーと言われてますね。全世界で毎年毎年ですね、一番この出版されて人の手に渡っている、全てのですね、芸術文学、そういったものに必ず、聖書の話が出てきますよね。だから一読の価値があるのでですね、ぜひですね、全ての人はですね、人生のうちで一度は聖書をですね、本当に取得したいと呼ばれますが、この御言葉をですね、私たちは神の言葉としていただいていて、一週間ですね、この御言葉に生かされたでしょうか、ね、で本日はですね、子供祝福礼拝です。私たちの教会は子どもの救いと成長を軸として教会を立て上げていくということを掲げています。それを今までも行ってきましたし、これからも進んでいく教会です。ですがですね、大人はあまり関係ないというのではありませんね。その子どもとの救いと成長を軸としていることで、全世代に福音が届いているということも体験しているはずですね。だから0歳から、ね、95歳の方までおられるわけですね。つまりイエス様が目を留めるところはこの子供たちなんです。だからイエス様が目を留めているところに私たちも心を合わせているということですが、もちろん大人である私たちも大いに関係がある、そのところです。で、日本ではですね、今この時期七五三となってますよね。昔皆さんも行かれたことありますか。私もですね、昔の写真ですね、見たら ありましたね。知ってます。大って書くんです、男はね。女性はね、小って書くんですよね。で、あれはどういう意味があるか皆さんご存知ですかね。その7歳、5歳、3歳は、まあ、厄年というのにあたって心も体も変化を起こす年齢なので、神社へお宮参りをして身を清めるためお祓いをして祝福された身になることを、いわゆるその祖先やその神々に祈願するという習わしですね。まあ、まさに宗教行事ですけども、つまりですね、人が作った神々へ子供を連れて行って祈願すると、ね、だから人が木や石で作った神々になりますが、でも聖書はですね、人がではなくて人を作られた誠の神、天と地を作られた創造者の神様が子供をどういう思いで見ておられて、まさに誠の神様に、まあ、お捧げする、まあ、それを献辞式というんですけども、この後しますよね。日本はですね、忘れたらあかんからっていう、そういう発想も含めて矢をよろずの神々っていうのがありますよね。800万と書きますね。すごい神々があって、だから本当に真面目な人であればあるほど大変ですよね。800万の神々に拝みに行かなあかんわけですよ。皆さん四国とかね、お遍路さんってあるじゃない、まあそれですよね。だから一個一個回っていくんですね。だから日本人って本当真面目だから、やっぱりですね、こうちゃんとこうスタンプを押してですね、結構皆さんポイントための好きな人いるでしょ。まあ、発想ですよね。でもですね、800万もやっぱりいけないわけで、であればですね、本当にその本物の神様お一人ですよね。私たちに父親が一人であるようにね、誠の父なる神も一人ですね。本物は世界に一つしかないように、本物の神も一つだ、聖書はそう教えてますね。だから本物の神様に私たちはお出会いして、その神様にその子供をね、本当に祝福してもらうのが一番いいのではないでしょうか。で、そのことをですね、覚えつつ今日の御言葉をですね、いただきたいと思います。まず第一番目です。第一番目、イエスのもとに連れていくということですね。血の御子を連れてきた人々です。15節を見てください。 じゃあ皆さんで読みましょうか。では3、はい。イエスに座っていただこうとして人々が身元に連れてきた。ところが弟子たちがそれを見て叱った。そうですね。このところはですね、マルコの福音書は10章に書いてあります。さっき読んだところですね。で、マタイの福音書にも書いてるんですよ。つまりですね、このイエス様の生涯が書いてあるのが福音書なんですけども、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネですね、4つの福音書の3つに書いてあるということは非常に大切なところだということです。非常に大切なことだということですね。で、ルカはですね、だけが幼子って書いてあるんですね。幼子って書いてます。他は子供とかね、書いてますが、いわゆる血のみ子ですね。つまり親が抱っこして連れてくるということです。この聖書の背景にあるのはイスラエルの国ですけども、イスラエルの国では12歳未満がいわゆる子供というふうに言われていますね。12歳以上がいわゆる公の礼拝に集える、バルミツバーというのを経てですね、契約の子というヘブル語ですけども、この公の礼拝に大人として参加できるんですよね。それまでは子供というふうに。で、ここではもっと低い子供ですね。日本で言えば、未就学児ですね。小学校入学前の4歳か5歳ぐらいまで。だから血のみ子ですから、もう0歳から1歳と言えるでしょうね。で、彼らはですね、親がこう、子供をなんとか祝福してほしい。つまりですね、当時は聖書を教える人は、祝福を流すと言われていて、その長い衣を着ているので、その房に触っても、祝福されるというふうに言われていたんですね。だから実際手を置いて祈ってもらったら、すごい祝福されるということですよ。ね。こういう発想、日本にもあるでしょ。なんとなく。ね。そこ行ったらだ。ね。手を置いて祈ってもらったら、あるじゃないですか。やっぱりね、何かしら関係があるからってそこも思うんですけども、手を置いて祝福してもらうために、彼らはイエスのもとに来たんです。親の気持ち、皆さんお分かりでしょうかね。本当に心から子供の幸せを願っているという心だったでしょうね。で、イエス様は当時は愛のある言葉、権威のある言葉を語り、ね、それまではですね、無味乾燥的に旧約聖書をですね、お題目のようにずらずらと朗読していたのが、いわゆる聖書のお話だったんです。でも、ご自分の言葉で愛を持って力強く語る。そしてなんとですね、触れたその目が、生まれつき目が見えない人の目が癒されるとかですね、生まれつき足が立てない人の足が癒されるとか、そういう奇跡を行っておられたんですね。だからイエス様が行くところ、もうわんさか人が溢れていたんですよ。で、そういうところに、私の子供もね、触っていただいて、祈っていただきたいっていう思いで、この幸せを願う親の気持ち、思って多くの親が子供と一緒に来たんですね。皆さん、私たちですね、親の経験、親である皆さんですね、これから親になる人たちもそうですが、どうでしょうかね、この気持ち。わかるんではないでしょうか。ね、生まれた子供が健康で元気に育ち、幸せになるというのは、こう時代を超えた親の共通する願いですね。なんとかですね、その子に幸せになってほしいと思ってきたわけですよ。それに対して、じゃあ、どういうことが起こったかっていうことですね。聖書はこのように教えています。なんとですね、それをですね、弟子たちは、この、叱ったと、このマルコの福音書に書いてあります。マルコの福音書10章の13節を見出します。ところが、弟子たちは彼らを叱ったって書いてあるんですね。で、ルカの福音書18章の15節もそう書いてますね。弟子たちがそれを見て叱ったって書いてますよね。で、なぜ叱ったんでしょうか。その理由をですね、いくつか挙げますと、一つはですね、この当時の常識では女性子供は数に数えられていなかったんですね。で、二つ目はですね、子供はうるさく人の妨げになると。どうですか皆さん。ね、子供はうるさくて人の妨げになる、ね、そうです。子供はじっとしていないですよね。動き出しますし、ぐずったり騒いだり泣いたりしますね。もう子供にじっとしなさいというのはですね、大人に向かって動き回れというのと同じぐらい大変ですよね。どうですか、大人に動き回れって言ったらできます？できないでしょ。 でも子供はですね、動き回れって言わなくて動き回るじゃないですか。面白いですよね、これ。だから動き回れって言われるのと同じだと思ったら分かるじゃないですか。しんどいじゃないですかね。だから耐えられないんですよ。そうするとせっかくのイエス様のお話が聞こえにくくなる、ね、例えば今でもクラシックのコンサートにやっぱりですね、幼児の入場を断ることが多いっていうのあるじゃないですか。まあ、それは同じ理由でしょうね。子供はうるさい、だから、連れてくるな、ね、で3つ目はですね、子供にはイエス様の話わからない、ね、なんぼイエス様はね、子供好きよってもね、そんなね、そうでちゅよとかね、そうなんでちゅよとか、そんな言葉でメッセージされたわけじゃ分かりませんよないと思うんです、ね、だからわからない、ね、だって大人はこんだけいるんだから、ね、だって子供を数に数えられてない時代ですからね。話わからないからもう来るな。そしてですね、もう多忙なイエス様をね、これ以上煩わせるなっていうことですよ。ね、もう言えないから。そしてですね、もう一つ挙げるとすれば、従うことなしに祝福を受けるなんて虫が良すぎると。ね、弟子たちはね、一生懸命ね、3年半、寝食を共にして、もういわゆる献身してるわけでしょ。そんなやすやすとね、イエス様元に近づけるなんて甘えてるな、みたいな感じ。まあ、これぐらいでしょうかね。まあ、とにかくね、弟子たちは叱ったわけですよ。皆さんもですね、弟子の立場だったら、ひょっとしたら同じことをするかもしれませんよね。どうですか？ね。つまり、子供を配慮したわけですよ。確かにですね、子供は親の言うことをね、こう、すべて聞くわけじゃありませんし、ね、やってほしくないことをやってしまうし、ね、もう本当に落ち着かないっていうことは、子育てをね、本当にしていく中では経験することかもしれません。でもですね、それに子供を連れてきた親を叱った弟子たちに対してイエス様はどうされたんでしょうか。なんとですね、イエス様はこの、まあ、このルカの福音書ではですね、書いてありませんが、マルコの福音書にこうあるんですね。皆さん読みましょうか。じゃあここに出ますから、3、はい。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。そうです、憤られたんですよ。これめちゃめちゃ怒られたということですね。先週もですね、このかわいそうという言葉をね、腹渡が揺れ動くとはいうふうにね、こう言葉が使われて、これもですね、怒る方に使われてるんですよね。もうですね、激しく憤られるということです。腹渡が煮えくり返るほど怒られたんですよ。そこまで怒られた。なぜそこまで怒られたんでしょうかね。それはですね、一つはここです。イエス様の思いを分かっていなかったということです。ね、イエス様はね、この出来事の前にこういうことを言われていたんですね。御言葉を言いましょうか。またから3、はい。また誰でもこのような子供一人を私の名のゆえに受け入れる者は私を受け入れるのです。そうですね、子供を受けるということはイコール私を受け入れるということなんですね。イコールなんですよ。子供を受け入れるということは私を受けることだということをお前たち聞いていたのに、なぜ私の思いわからないんだということですね。つまりですね、弟子たちはですね、いつも近くにいたのに聞いていないんです。皆さんもそういう傾向があったら、分かる分かるですね。何聞いてたんやってことですよ。ね。私よく分かりますね。いつも聞いてるはずやのにっていうね。そういうことです。イエスは分かっていなかった。ね、そして先ほど言いましたように、子供を排除しようとしてました。これはイエスの心とは違うんですね。そして、弟子たちがこの世の考え方、価値観で来て、つまり当時は女性子供はカウントされなかったんですよね。それと同じ、みんながそうだから、世間と同じ考え方をしていた。ね、つまりイエス様は、ね、まあ、ここに出てきますが、神の国の王ですよね。つまり世の中の価値観ではなくて、この神の国の価値観ですね。日本とアメリカが違うようにですね。違いますよね、法律も違うし。だから価値観が違う。そしてもう一つは、親の子を思う思いを受け止めていなかったということです。ね、 踏みにじろうとしたわけですね。私はいかがでしょうか。私もですね、これらのようなことがないでしょうか、ね、イエス様を信じます。そしてイエス様の思いを聖書を通して知りたいです。そのように読みながら、またイエス様と共に歩んでいると言いながら、頭で聞くだけでそれが生き方や日常の行動に表されていないことはないでしょうか。またですね、この世の視点、常識、やっぱり常識が大事という枠で全てを捉え、人の思いを踏みにじったりしていることはないでしょうか。そして子供の話わからないと勝手に決めて排除しようとすることはないでしょうか。そういう私たちに神様は憤られるんですよ、ね、このことを覚えたいんです。私の教会ではですね、申し上げたように、このお友達の救いと成長を軸として全世代に福音が届くということを信じて歩んでいますよね。でその身を見せていただいています。で私の教会は、まあ、スペース的なものももちろんあるんですけども、母子室というものを設けていません。それはこの礼拝、もちろんこの話も、ね、あのお友達、もちろんあの、ね、会議のこの話を全部分かってるかというとそんなことないですよ ね、分かったらすごいですね、分かってますよとか言って言われたらちょっとびっくりしますけども、なぜじゃあここに、ね、集うのか。それはですね、目に見えないけども確かにある神様に、大人が親が礼を下げているその姿を、まさにその背中を見ることを通して神様を体験することを信じるからですね。つまり信仰とはですね、毛穴から入るんです。ちょっと変な言い方ですけども、その場にいることで本当に体験するものですね。だから話の内容が分かる分からないというのはですね、この月齢とともに成長とともに必ずできてくるわけですから、その場にいることが大切。ならば神様が子供たちを私のもとに来させなさいと招いておられるからです。そして子供を受けることは私を受けるということを言われたからです。私はどうでしょうか。このルカの福音書においては、血の御子たちを呼び寄せるということを強調していますね。マルコはですね、イエスの怒りに強調点を置いていますが、ルカは血の御子をご自分のもとに呼び寄せてお招きになるイエスの姿に力点と強調点を置いていますね。まさに神様はこの最も小さいものを受け入れられるお方でいうことを覚えましょう。つまりね、私たちは世の中の価値観は、能力のある人、できるできない成果を出す人がみんなに認められ受けられると思っていますよね。でまた世間はそういうふうなことをメッセージとして与えて しまっていたりするところあると思うんですよ。でもそうじゃないと、ね、神様知らない、ね、私もそうだった。かつては高校生までは神様なき歩みをしていたですが、そんなものよりも大事なものがあるということはやっぱりなんとなく思っていましたし、そういう世界がないんだろうかと思っていました。でも神様を知らないと、それはやっぱり理想でしかなくなってしまうというか、そういう虚しさがありました。でも神様と高校生の時出会って、あ、本当に私たちを作られた神様がいるんだ、天地を作られた創造主がいるんだ、そして創造主の神様は私たちの存在そのものを受け入れて、私の目にはあなたは後悔たっとい、私はあなたを愛しゅうと言われる方がいるんだ。つまり成果結果じゃない、言うならば神様の見ているのはプロセスですよね。忠実さ、本当に神様を見上げる、そしてその与えたものに精一杯、ね、本当にこの磨いていくことを良しとされる。そして何よりも小さいもの、取るに足らないものを主は受け入れ選ばれるんだということですね。この本当に価値観に全ての人が立てば世界は変わるのではないでしょうか。まあ、感謝のことも言えません。日本は本当に 1% も満たないですよ。ね、毎週会で礼拝を下げている人は26万人強と言われますね。1億2700万人に対して。本当にレアです。でもレアだから貴重なんですよ、皆さん。ね、でも世界を見たら3分の1の人がこのイエス様を信じて、この価値観で生きているわけですよね。だから人の命を尊ぶということが本当に生まれてくる。で、私たちはなかなか難しい社会の中にいますが、でもこういうことをね、気は、いや、成果結果能力だよっていう人って本気で思う人はいないんじゃないでしょうかね。それが自分に向いたらやっぱりできないこともあるし、でもこんな私を 愛してくれる人っているのかなという叫びが生まれてくるんじゃないですか。聖書はいるよと、私がそれだよと言われるわけですよね。まさにその視点を持って、このイエス様はそういうこの価値観を持って排除しようとする弟子たちを憤って叱られたんですよ。なんてこと言うんだと。でイエス様が言われたのがこの16節です。ではこう言いましょうか。皆さんで3、はい。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せてこう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。そうですね、イエス様は言われました。神の国は幼子のような者たちのものとはっきり言われたのであります。まずですね、もう一度覚えましょう。神の国って出てきました。これは何でしょうか。それは神の国とは、神様が王として、つまりイエス様が王として治める国ですね。もう一つはイエス様の力とご支配が及ぶところです。そしてズバリ天国です、ね、アメリカやまた中国に日本大使館というのがありますよね。日本大使館は、それは日本の法律が任い取る、そこは治外法権ですよね。中国にあっても中国の法律はそこは、ね、影響を与えない。同じように神の国の価値観が、ね、私たちのこの地上においてもなされていく。それは教会ですよね。そして皆さん一人一人のことです、ね、教会は、ね、私たち信じる者の集まりだということを聖書は言ってますね。だから私たちの中に神様が何を言われているかという神様の価値観ね、神様の思いをいただいている、そのことを通して日常を生きていくんです。それを神の国と言います。イエス様はここで、神の国はこのような者たちのものです、つまりイエス様が王として治める国はこのような者たち、つまり子供のものだと言われたんですよ。ズバリね、だから神の国、天国は子供のものなんですよ。すごいですね皆さん、はっきり言われたわけです。天国は子供のものだと、ね、私はですね、このところから、ね、何かで幼い子がですね、治療障害を終えても天の御国に行くと私は信じています、ね、子供はですね、本当に幼子は無条件で天の御国に凱旋するんだということをですね、私は信じるものですね。私はですね、どうでしょうか、ね、人は楽しいところ、嬉しいところは喜んでいくでしょうね。皆さんもそうじゃないですか。 USJ とか、あと TDL 東京ディズニーランド、年間パスポート持ってる人もいるかもしれませんよね、そこにですね、時間とお金を使って価値があると思うから行きますよね。でも嫌なところは喜んで行きませんよね。意地悪する人のところは行かないでしょう。一緒にいると楽しい人、嬉しい人のところや場所に行くでしょう。まさにですね、イエス様に連れてきた人たちはイエス様に行くことが本当に喜びだと感じたんですよ。つまりですね、何とも言えない綺麗であったかい光に包まれるような、そんな嬉しい気持ちになる。またイエス様のところに行ったら、心の中の意地悪な真っ黒な気持ちが綺麗に現れて、何とも言えない清い喜びが湧いてくる。皆さん、そういう経験したことはないでしょうか。例えばこの礼拝もそうじゃないでしょうか。日常の中でいろんなせちがらいことばっかり経験する中で、この御言葉に触れるときに、何かですね、言葉ではなかなか言えないけども清い喜びが本当に与えられて、真っ暗な私の心が綺麗に現れていくような、そんな気持ちになる、ね、そうなったらやっぱ嬉しいんじゃないでしょうか、ね、まさにですね、そういう思いを持ってこの親は言ったんでしょう。そして子供もイエスの元に近づいていったと言えるでしょうね。まさにですね、イエスのところには他のどんな楽しいことをやっても味わえない、何とも言えない嬉しさがあるということです。聖書はね、そう教えています。皆さん、それを知っておられますか。ぜひですね、それを体験していただきたいんです。みんなで味わえたんですね。だからイエス様は子供たちを私のもとに来させなさいと言われたんですよ、ね、今ですね、いろんな子供を楽しませるようなアイテムがどんどんどんどんできてますよね。私の時代にはなかったですよ、 YouTube なんてね、レコードしかなかったんです、まあ、何年前か思いますね。皆さんそうでしょ。 ね、そしてなんか CD ができ、携帯ができ、スマホができ、ね、今子供はですね、なんか楽しませてくれるようなものがあまりにも、でもそれは本当に心から湧き上がる喜び、今申し上げたような自分の意地悪な真っ暗な気持ちが木に現れるとか、木を喜びが湧くとか、そんなものを与えてくれるでしょうかね。もちろんね、あのゲームが悪いとか言うわけじゃないですよ。それで本当にいい目もあるかもしれないわけですけども、でも、もっと素晴らしい嬉しさ、楽しさがある。それがあるんです。だからイエス様は私のもとに来させなさいと言われた。止めてはいけないとはっきり言われた。それはたまたま子供たちが来るのを邪魔することは、イエス様に敵対することだということです。ね。だからね、もし礼拝で、子供たちを、ね、排除するような動きがあれば、それはイエス様に敵対するということを覚えましょう。だから私はこうあってはならないので、もうみんなの礼拝という名前を変えてね、あの昔よく言われたのは、大人の礼拝という言葉を使うことがありました。大人しか礼拝できないということを表明しているようなものですよね。だから大人も子供も一緒にということで、みんなの礼拝というふうに名前を変えているわけですね。そして何よりもお友達が優先的に招かれているんです。だから一番前がお友達に座ってもらうのが一番この聖書通りなんですよね。で、私たちはですね、後ろからですね、お友達、もちろんですね、じっとするのは大変だと申し上げましたね。でも本当にそのような体全体で神様を喜び叫ぶ姿を見てですね、ああ本当に未来に続く希望の声だとかですね、そういうことで、まあ、祈りを新たにしていく、まあ、それがですね本当に、まあ、神様の願っていることでしょうか。もちろんですね、神様の声は細き小さいから、騒がしくしたら聞こえなくなるから静かにしようねっていうことの勧めはしますよね。でも先にマナーね、周りの人に迷惑やから静かにせえっていうのは違うということです。それは二義的三義的ですよね。私たちはいかがでしょうか。子供たちを来るのを邪魔することはイエス様に敵対すること、ね、そのことをね、私たちは皆で受け止めたい。だからですね、皆さんの、ね、お子さん方をイエス様のところにぜひ連れて行ってほしいんですね。邪魔をしないで、むしろイエス様のところに励まして送り出してほしいんですよ。ある教会はですね、ある親御さんこういうふうに言われてました。子供たちに行くなとは言わないけれど、行きなさいとも責任言いませんと。ね、ここはイエス様を信じている家庭ですけども、ただ好きにしろって言いますと。子供の自由を尊重しているからですと。でもですね、そういう親御さんも学習塾には熱心に行かせるんですね。サッカー、野球とかスポーツ教室などにも一生懸命通わせるんですよね。多くのお金や時間をかけて。どうしてでしょうか。それは親として子供のためになることをしてやりたいと思うからですね。であれば、イエス様のところに行かせること、それを励ますことは、他のどんなことよりも子供のためになることではないでしょうか。ね、ここですよ。ここね、間違ってはいけないんですね。だから私たちは、そのことを伝えていきたいと思うんです。イエス様のところに行くことを励ましていきましょう。私の教会ではね、申し上げますように、みんなの礼拝が信仰啓示の最大の場だとしています。まさにですね、親のその背中を見て、毛穴から入って信仰は行くんだということを覚えて、私たちは本当に伝え続けていきたいと思うんですね。そして、このイエス様は言われました。17節、こう見ましょうか。では3、はい。誠にあなた方に告げます。子供のように神の国を受け入れるものでなければ、決してそこに入ることはできません。と言われましたね。はい、皆さん、さっきね、神の国は子供のものって言いましたよね。あ、じゃあ大人あかんのかって不安に思った人、安心してください。ここにありますね。子供のようにって言われたんですよ。これ子供にならなければって言われたらみんなして子供になる必要がありますよ。ね。ニコデモも言われましたよね。新しく生まれなければって言われて、私もね、もう60過ぎてるんで、そんなもう一回お母さんの中に入れませんって真面目に答えたじゃないですかね。かわいいですよね。ピュアですよね。私たちは子供にって言われたら、子供のようにって、どういう意味でしょうかね。はい、聖書が子供とはこういうことですね。まず子供を見たら分かりますよね。血の実子ですね。ここで言われているのは血の実子は、まずよく見てください。どういう特徴がありますか。それは絶対的な親への信頼があるんですよね。親を親として疑いませんよね。皆さん0歳から3歳の間に 聞かれたことってないでしょ。パパ、本当に私のパパなの？とかね。びっくりしますよ、その間ね。まあ、成長段階の中で何かのあれで聞かれることがあるかもしれませんが、疑わないですよ。そして親子の関係を疑いません。関係性の絶対的な信頼ですね。朝重くそ叱られても、ね、夜は普通に帰ってきて会話するね。まあ、そういう子供ってそういうとこありますよね。親が逆にね、こうあんな叱って大丈夫かなって思ってるけども、何にもなかったように話してくるということを私も何度も経験させてもらいましたね。そしてもう一つは、一人で生きていくことはできませんよね。そうでしょ？幼子はですね、この親のこのケア、おしめを変え、ミルクを与え、ね、関わっていくことがなければ、成長できないんですよ。ね。ゼロ歳児がですね、あ、ちょっとうんち垂れました、ちょっと今から変えますって、自分で変えるってことはしないんですよ。ね。わーんって泣くだけですよ。ね。で、親はですね、これは何の泣き声かなって、もう聞きながらですね、なかなかわからないわけですよね。お腹減ったのか、うんちなのか、おしくなのかということですね。でも、一人で行くと、生きていくことはできない。もう一つは、素直。どうですか、皆さん。素直かなって。言うこと聞かへんことばっかりやん。純真じゃないよって思う方がいるかもしれませんね。そうですね。この素直の中に二つ意味があるんです。一つはですね、言われたことをそのまま受け入れる能力なんですよ。ね。私、楽読めないんですよ。もう、楽読めないくせに大声で歌う癖があるんですね。それに歌ったらその通り真似するんですよね。素直ですよ。ね。だから親が間違ったら子供も間違えるんですが、だから親はしっかりとね、本当に、まあ、全部が全部だったら肩張ってしゃあないですけども、ここっていうものはね、しっかりと受け取って伝えていきたいと思うんですけども、あとですね、素直のこの二つ目はね、自分の願望に素直っていうことですね。まあ、自分の願望というか欲望ですね。こうしたい、ああしたいっていうことですよね。好きなものがあればとにかく欲しい、行きたいところがあればとにかく行きたい、これやと思った時に他のものを全て追い出してもそれを求めて手を伸ばしていく、まあ、人間関係ってこれわがままと言われますが、こと神の国を求めることにおいてはこういうふうに求めなければ決して手に入ることがないってことです。わかりですか？人の目気にしたらね、求めてもみんな求めてへんしやめようってなるじゃないですか。子供はね、他の目関係なく欲しかったら欲しいって言うでしょ。ね、で、だだこねてね、寝そべったりするっていうことがあるかもしれませんね。で、大人になったらしないじゃないですか、恥ずかしいから。でも、この神の国においては、この自分の欲望に素直にやりなさいってことですよ。アメンですか、皆さん。だから神様にはわがままでいいってことですよ。ね。その最たる人は、そうです、あの人ですよ、ペテロ。ね、人目を気にせずなりふり構わずイエス様にまっしぐら、だから一番弟子になったんですよね。ペテロの素質はここですよ。人の目気にせずイエス様に向かうことはね、もう欲望を丸出しちゃったんですよね。イエス様言って我先にって、ね、つまりこの3つです。子供、幼子とは絶対的な親の信頼がある、一人で生きていくことができない、そして素直、言われたことをそのまま受ける能力があり、自分の願望に素直であれと。皆さんどうでしょうか。誰に何を言われようと、イエス様大好き、イエス様が言うことをしてくださったことをそのまま信じているでしょうか。私はですね、ここでデモとだからを考えたんですね。大人はですね、デモを考えるんですよ。イエス様好きです、でも人付き合いも大事、神様信じてます、でも日常のことも大事、教会に行きたいです、でも今週は他にもやりたいことがあります、天国に行きたいです、でも家はそういうところじゃないとかですね。どうですか。でもね、子供はね、だからで考えるんですよね。イエス様好き、だからイエス様のところに行きたい、神様を信じます、だからイエス様に喜ばれたい、教会に行きたい、だから他のことは後回しします、天国に行きたい、だからイエス様においでって言われるようになりたい。子供はそうじゃないでしょうか。子供は本当にそういう意味でそのままですよね。そうです。私たちはですね、この世のたくさんの自分を喜ばせるものが私たちもあるかもしれませんね。そしてそれを手に入れるためにはね、お金を儲けるっていうこともいいでしょう。でも目的と手段は間違いないしたいと。それはあなたは、それがあってもあなたを救わないし、天の御国には導かないんですよ。 イエス様は私たちが罪人、神から離れて自分中心に生きるという罪を犯していた。罪を犯したら罰を受けなければいけない。でも罰を受けたら私たちは永遠に全ての人は滅んで地獄に行く。そうならないために身代わりに罰を受けてくださった。それがイエス様。この十字架ですよね。十字架で身代わりに受けてくださったその裁き。そして一度死なれ、三日目に復活され、地の神様との架け橋となってくださったそのイエス様を、私の救い主で信じる者は誰でも救われる。なんというこれはですね、素晴らしい福音、またシンプルな福音でしょうか。つまり私はすることは素直に信じるだけでいいんですよ。救いというものをあげます、ありがとうって手を出したらいいんですけども、大人はでも裏があるんでしょってなるんですよ。ただより高いもんないって聞いてますとかね。違うんです。子供はね、アメちゃんあげるっていう、こんなちっこい飴でもありがとうって言うんですよ。皆さんそういう心を持っておられるでしょうか、ね、私はですね、本当にそのことをですね、この、先週ですね、久しぶりに会った先輩の牧師先生と話の中で本当にそのことを感じました。聖書にはですね、こういう言葉ありますよね。だからあなたに言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになりますってあるじゃないですか。皆さんこの御言葉信じておられますか。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさいと、ねね、朝ハイキングに行こうとして、でも何か雲行き怪しいなと、家族で祈りますよね。神様今日晴れにしてくださいと、ね、祈って求め信じた、ね、晴れにしてくださいと祈って、お友達も晴れにしてくださいイエス様と、よし行こうって傘持って行ったらどうします。お友達はショック受けますよね。今祈ったのになんで傘持って行くのって。そういうことですよね。祈って雨が降るように祈って、晴れるように祈ったのに傘を持っていくということを私は知ってしまう。だからこれ本当にすごくシンプルですけど、すごく深いと思うんですよね。でもイエス様は祈って求めるのは何でもすでに受けたと信じなさいと言われました。私はですね、その先輩牧師先生はですね、小坂忠という牧師でミュージシャンの先生なんですけど、ご存知でしょうかね。今の多くのバンドがリスペクトするバンドと、要するに今多くのバンドがいて、そのバンドがリスペクトするバンドをたどっていけば、最終的にですね、その人にたどり着くぐらい、この日本のミュージックシーン、ロックポップスの草分け的存在ですね。今も地の塩、世の光となるべく現役としてただ影響を与えておられます。有名なところでは細野晴臣さんとか松本隆さんとか、ユーミンとかですね、そういう人もリスペクトしている、そういう人ですね。今牧師でありミュージシャンでやっておられて、この前ですね、交わる機会が与えられたんですけども、その中先生ご夫妻が45年前にニクタムという日本で初めてのゴスペル専門のレコード会社を立ち上げて、私たちのバンドですね、アローマも賛美の基本を教えていただいて、親しい交わりをいただいていて、久しぶりにですね、交わりをいただいたんですね。友よというふうにね、言ってくださったんですけども、今からですね、40年ぐらい前、大阪野外音楽堂で、このジェリコの歌声という初の3000人の6時間の賛美集会をですね、やった時に、周りでは電車が止まるほどの突然の大雨ですよ。みんなで3000人の人で、ここに雨が降らないように真剣に祈ったんですよね。でもですね、イエス様を知らない音響の人が、高価な機材ですからね、数百万、うん百万する。濡れないようにブルーシートをかけようとしたんですね。これある意味で常識的な行動かもしれない。でも、その全体責任者のその中先生の奥様、夫人が、いや、かけなくていいですよ。祈ったから大丈夫。って言われたんです。どうなったでしょうか。そこだけ雨降らなかったんですよ。ドーナツの真ん中に置かれた状況。そこにいた3000人、みんな死の気づきを体験しましたね。主への恐れが生じました。触れる賛美を捧げました。イエス様が言われたままを子供のように信じた結果、神様体験をしたんですよね。そのことを思い出します。そしてですね、その実はこの中先生は2年前ステージ4のがんと戦って生還されて、今もですね、がんと付き合っておられるんですけども、この右大腿骨の中にがんが出て、それをですね、全部取って、そして今チタンの骨が入っているんですね。でその時に手術後ものすごい痛みが来たそうです。今まで人生で経験したことのない激痛が襲ってきたそうです。痛みと戦って祈る中に 父なる神様が人となって罪人として鞭打たれ十字架にかかってくださった、そのどれほどイエス様に痛かったんだろうか、父なる神様との交わりが絶たれたことがどれほどつらかっただろうか、そしてその中で僕のために父を彼らを許しくださいと許しを祈ってくださった、あなんと幸いかという、そのこの激痛を通してそのイエスの十字架が鮮明に見えて迫ってきて、もう涙が溢れて止まらなかったというふうにその話をねしくださって、その話をしてくださったところ聖書の目からポロポロポロポロと涙がね流れてきて、私はそれを本当にですね本当に聞いて感動しました。なんてこの先生はイエス様に正直で素直でイエス様を心底愛しておられるんだなと、何とも言えない喜びが湧いてくるとともに、あさらに新しくイエス様と連れて行ってもらった、そんな感覚をいただいたんですね。本当に素直な信仰、ああこの痛みはね、本当にイエス様の十字架の痛みを考えれば本当にそんな私も、でもイエス様はあれほどの痛みをと、ポロポロポロポロね泣かれて、もうベッドの上でねもう本当に泣いておられて、で看護師さんがね、中さん中先生中あ大丈夫痛いのと、そうじゃないんです感動して泣いてるんですって言ったそうですね。で看護師さんが変な顔しない、なんか変な人だとね、なんで感動するところがあるんだとね。でも分かりますよ皆さん、本当に感動して本当にポロポロポロポロとね、私たちはどうでしょうか。私たちも本当にですね命が与えられて生かされている、これは本当に当たり前じゃない。そして私は全て神から離れて自分中心にいるということと大きな罪を犯している、滅びに向かっている存在でも私たちを救っていただいて、今日もこの礼拝に招いていただいているこの恵み、なんという感謝でしょうか。私たちが感動するポイントがひょっとしたら上がりすぎているのかもしれませんね。本当にもっともっと感謝するそのポイントを下げていきたい、生かされていることを感謝したい、そしてこのようにですね本当に誠の幸せをいただけるこのイエス様に出会わせていただいて、この聖書の御言葉を聞けることを感謝したいと思うんです。この幼子、素直で絶対的な親である神へ信頼、そして一人で行くことができない、自分で自分は救えないという、そのことを本当に思うことが子供のようになるということです。子供になるためにはどうしたんでしょうか。幼子になるためには自分と向き合い、悔い改めて神の前に砕かれ、へりくだることが必要です。最後に私は覚えましょう。このですね、子供とは幼子だけではありません。神の子というふうに言われた私たち皆が子供です。イエス様は子供を抱かれました。私たちも抱かれて抱いてくださっています。そしてですね、抱いて言葉をかけてくださってるんです。天国に来るんだよ。愛のまわしを持って本当に見つめて、お前を愛しているよ、天の御国に来るんだよ、私と一緒に本当に交わりを日々育んで仲良くしていこうねと言われているんではないでしょうか。私はどうでしょうか。私たちは今日ですね、お友達の姿を見てそのようなイエスの姿を覚えます。そしてお友達の姿を見て私たちの中にあるさまざまな本当に罪の性質を知らされますと同時に、お友達を見るイエス様の思いを通して私たちこのイエス様の愛に生かされていきたいと願います。祈りましょう。天の神様、ありがとうございます。今日は子供祝福礼拝です。あなたが本当に子供たちこそが天の御国に入るんだよと言われたその招きの中にいてくださって感謝します。どうかこの恵みに、この福音の本当に救いの恵みに一人一人が入れられて、この本当にイエス様との関係を育んで本当の幸せと喜びを体験していかれますように、そしてますますこの放送のチャペルがお友達をイエスの思いを持って受け入れる教会となりますように、心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では、賛美を捧げましょう。新聖歌474番の1番を持って賛美を下げ、その後献辞式に移らせていただきます。